令和2年第3回定例会の最後の質問者として一般質問をさせていただきます。質問項目といたしまして、第1点目に道の駅留萌関連施設について、第2点目に指定管理者制度について、第3点目に福祉政策について、第4点目に地域医療について市長の見解をお聞きいたしますので、ご答弁をよろしくお願いいたします。まずはじめに大項目1点目の道の駅留萌関連施設に関する事項で、室内交流遊戯施設についてですが、留萌市では室内交流遊戯施設の検討概要を示し、新たな交流ゾーンの形成を目指し、公園施設エリア内に全天候型子どもの遊び場作りを進めております。今年度は基本設計と実施設計を行いますが、公園施設エリア内に室内交流遊戯施設を建設しようと判断した理由についてお聞きいたします。また完成後の効果についてどのような見解をお持ちなのかお聞きいたします。次に、道の駅留萌は防災機能を有することとしておりますが、どのような機能を持っているのかお聞きいたします。また今後検討している内容についてご見解をお聞きいたします。大項目2点目の指定管理者制度に関する事項で、新型コロナウイルス感染症による影響についてですが、指定管理者制度は公の施設の設置の目的を効率的に達成するため必要があると認めるときは、条例を定めることにより法人その他の団体であって地方自治体が指定するものに施設の管理を行わせることができるとなっております。この制度により留萌市では指定管理者制度対象の施設として、社会教育施設、体育施設、観光施設、コミュニティセンター、留萌健康の駅、船場公園など多くの公的施設が指定管理者によって管理運営しているところでございますが、これらの施設運営は市からの指定管理料と市民の一部市民の利用料によって賄われております。今年の新型コロナウイルス感染症による外出制限や3密回避対策、新北海道スタイルの実施などにより収入減や運営経費の増加が生じていることが考えられます。留萌市では今回の新型コロナウイルス感染症が運営に与えた影響について調査を行っているのかお聞きいたします。また支障が生じている場合の対応策についても検討しているのか お聞きいたします。次に、施設修繕備品整備計画についてですが、留萌市は指定管理者制度を有意義に活用しており、指定管理者に関する評価を行い公表をしておりますが、施設の老朽化とともに各種備品も旧式のものが見受けられます。指定管理料では設備の更新は不可能であり、より一層の市民へのサービス向上を図るためにも、施設の修繕、備品等の更新の整備計画を作成し、実施する考えはないかお聞きいたします。第項目3点目の福祉政策に関する事項で、留萌市障害支援計画についてですが、第1期留萌市障害支援計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第88条に基づき、第4期障害者保健福祉計画、第5期障害福祉計画、第1期障害児福祉計画を一体的に作成しておりますが、第2期留萌市障害支援計画策定にあたってどのような効果が期待できるのかお聞きいたします。 次に高齢者、障害者の介護者への支援についてですが、少子高齢化が進み、介護施設不足から家族が介護を行う状況が増えております。高齢者の介護や障害者の介護は家族がするものとの認識は今日でも根強く、SOS すら発信できない介護者が多い状況にあります。具体的には、障害のある子どもの子育てや、障害のある人の介護をしている、健康に不安を抱えながら高齢者のケアをしている、目を離せない家族の見守りをなどのケアをしている、障害や病気の家族の世話や介護をいつも気にしているなど、心や体に不調のある人へのケアが必要となっております。家族の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図るため、介護者のケアをどのように実施しているのかお聞きいたします。第1項目4点目の地域医療に関する事項で、市立病院の感染症対策についてですが、新型コロナウイルス感染症による猛威はまだ収まっていない状況にあります。最近の感染特徴として、学校の寮生、集団飲食、病院、老人施設などのクラスターが発生している状況にあります。感染経路不明者の割合も増加しております。このような状況において、秋から冬に向けインフルエンザと新型コロナウイルス感染症が混在する状況が予想されます。地域医療を担う留萌市立病院は、今まで以上に感染防止に万全を尽くさなければなりません。そこで、地域の中核病院として、院内感染防止について、どのような具体的な対策を講じているのか、また今後の考えている対策についてお聞きいたします。特に秋から冬にかけての対策ということで、お聞きしたいと思います。以上でございます。
答弁を求めます。市長。
羽賀議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、道の駅留萌関連施設についての中で、大項目1点目、室内交流遊戯施設についてとして、公園施設エリア内に室内交流遊戯施設を建設しようと判断した理由についてのご質問でございますが、道の駅留萌では、道の駅を拠点として隣接した留萌港、駅周辺地区と一体となった新たな交留ゾーンの形成を目指しており、利用者が目的地化できる機能として屋内交流遊戯施設の整備に向けた取り組みを進めているところでございます。屋内交流遊戯施設につきましては、子育て世代のニーズが多様化しており、市内において雨天、冬期間でも子どもたちが遊べる場が求められていたことから、道の駅エリアにおける都市公園の機能を最大限活用しながら、観光客や近隣からの来訪者だけではなく、市民も利用することができ、親子や家族連れでゆっくり時間を過ごせる一体的なくつろぎの空間づくりに向け、新たに全天候型の屋内交流遊戯施設を建設することを判断したところでございます。次に、完成後の効果についてのご質問でございますが、屋内交流遊戯施設につきましては、屋内遊戯室のほか、観光客や近隣からの来訪者に市内の観光、遊び場、飲食、買い物などの情報提供や、カフェ、休憩場所、アンテナショップを併設し、地域住民や観光客との交流や、 子どもを遊ばせながら時間を過ごすことができる機能を兼ね添えた施設を検討しているところでございます。施設完成後の効果といたしましては、屋内遊戯室を利用する若い世代や親子、家族を主な利用層として観光客などの受け入れ増加を図り、地域の魅力ある特産品、観光などの情報を発信することによって市内の周遊につなげていくとともに、市内外からの利用者の交流、にぎわいの場として活用されることで、交流人口の拡大や新たなにぎわいの創出が図ることができるものと考えているところでございます。次に中項目2点目、防災機能についてとして、道の駅留萌の防災機能と今後検討している内容についてのご質問でございますが、国では道の駅の立地条件や構造を生かした防災機能の強化を推進しており、留萌市といたしましても道の駅留萌の防災施設としての利活用について、留萌市地域防災計画において災害発生時における道路利用者及び観光客等の一時退避場所として指定するとともに、災害発生後の応援、救援活動及び復旧、復興活動を行う防災拠点として位置づけたところでございます。具体的には、一時退避場所機能といたしまして、暴風雪、土砂災害等による国道の通行止めやホワイトアウトにより、一時的に行動が制限される道路利用者や観光客に対する道路情報や災害情報の提供及び駐車スペース、トイレの提供、また災害復旧、復旧支援機能といたしましては、大規模災害発生時における救援物資の中継、分配拠点としての活用や、広域支援部隊等の一時集結、ベースキャンプとして活用することとし、ヘリポートとしても指定を受けたところでございます。また、留萌開発建設部の災害時における道の駅留萌の防災拠点化に関する協定の締結により、防災施設としての利活用に必要となる防災資機材について、国による整備も検討されており、今後も国をはじめ関係機関との連携を図りながら、広域幹線道路や国道ネットワークの結節線となる道の駅の役割として、どのような防災機能を持つことが必要であるか、引き続き調査・検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。次に、大項目2点目、指定管理者制度についての中で、中項目1点目、新型コロナウイルス感染症による影響についてとして、新型コロナウイルス感染症が運営に与えた影響について、調査を行っているかというご質問でございますが、当市においては、市内コミュニティセンター6館のほか、観光施設、社会教育施設など19の施設に、指定管理制度を導入しておりますが、北海道が特定警戒都道府県の指定を受けたことに伴い、屋内の公共施設を全館休館することとし、指定管理者へ休館要請を行ったところでございます。また、指定管理施設においては、新型コロナウイルス感染症の影響による事業の中止や、貸し館のキャンセル等により、施設使用料等の減収が懸念されることから、施設管理所管課を通じて、4月から7月までの使用料、管理経費、感染症予防対策経費などの状況について調査を行い、運営状況の把握に努めているところでございます。次に、運営に支障が生じている場合の対応策について検討しているかというご質問でございますが、 先に実施した指定管理者への調査の結果、7月末までの状況となりますが、コミュニティセンター6館、船場公園、文化センター等において、積算額と比較して利用料金等が減収となっている状況を確認しているところであり、新型コロナウイルス感染症の影響による臨時休館、事業の中止や貸し館のキャンセル、また施設利用者への感染症抑止の取り組みなどによる運営への影響を懸念しているところでございます。市といたしましては、施設の運営状況を継続的に把握し、指定管理施設の適正な管理、運営に支障が生じることのないよう、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用を含め、必要な支援策について検討してまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目2点目、施設修繕、備品整備計画についてとして、施設の修繕や備品等更新の整備計画を策定し、実施する考えはないかというご質問でございますが、当市における指定管理施設にあっては、設置後30年から40年以上を経過している施設も多く、議員ご指摘のとおり、施設の老朽化とともに一部旧式の備品があることを認識してございます。指定管理施設の修繕や備品の更新にあっては、指定管理者との協定書に基づき、市と指定管理者の双方により負担しており、施設が良好な状態を保つことができるよう、維持管理に努めているところでございます。市といたしましては、年数の経過等により、指定管理施設の計画的な修繕と備品整備の必要性は認識しておりますので、指定管理者と施設所管課との協議の中で、施設利用者の声を伺いながら、計画的な施設整備に向け、施設の実情に応じて検討してまいりたいと考えているところでございます。次に、大項目3点目、福祉政策についての中で、中項目1点目、留萌市障害支援計画についてとして、第2期留萌市障害者支援計画策定にあたり、どのような効果が期待できるのかのご質問でございますが、現行の第1期留萌市障害支援計画につきましては、平成30年度から平成32年度までの3カ年計画としており、従来策定しておりました留萌市障害者福祉計画と留萌市障害福祉計画に留萌市障害児福祉計画を加えた3計画を一体的に策定したものであります。次期計画の策定にあたりましては、現行の計画を継承発展させることから、みんなでつくる安心な町、生き生きと暮らせる町を基本理念とし、障害者に対する差別や偏見のない社会を構築するため、市民の障害者に対する理解を深めるとともに、地域が見守り、支援し、障害者が自立できる生活環境を目指していくのであります。また、感染症予防対策につきましても、新たに盛り込んでまいりたいと考えております。第2期留萌市障害者支援計画におけるさまざまな施策を推進することにより、障害福祉サービスの充実、障害者の自立や社会参加の促進など、誰もが住みやすく共に支え合う地域社会が作られるものと考えております。次に中項目2点目、高齢者・障害者の介護者への支援についてとして、介護を行う家族の身体的・精神的・経済的負担の軽減を図るため、介護者のケアをどのように実施しているかについてでございますが、高齢者や障害者などに介護が必要となったときには、その介護者となる家族への支援も必要でございます。地域包括支援センターでは、 在宅高齢者の家族支援、家族介護支援事業として、介護に必要な用品の支給券を交付し、経済的な負担を軽減する家族介護用品の支給や、介護に必要な知識や技術の習得を支援する楽々介護教室などに取り組んでおります。また、介護保険制度においては、地域包括支援センターや、居宅介護支援事業所の介護支援専門員、障害福祉においては、市の社会福祉課や相談支援事業所、基幹相談支援センターの相談支援専門員が、随時、家族介護者からの相談を受け、家族介護者の困りごとを聞き取り、必要な支援を実施しているところでございます。今後につきましても、高齢者や障害者を介護している家族介護者の負担軽減が図られるよう支援してまいります。次に、大項目4点目、地域医療についての中で、中項目1点目、留萌市立病院の感染症対策についてのご質問ですが、留萌市立病院では、新型コロナウイルス感染症がいまだ収束しない中において、院内感染防止につきましては、患者様やご家族をはじめ、病院に関わるすべての人たちを感染から守るために、標準予防策を基本として、感染対策を遵守しているところでございます。来院されるすべての患者には、総合案内において、感染症問診票でのトリアージを実施し、感染症が疑われる際は、他の患者との接触を最小限にするよう配慮し、感染症病床において診察し、担当医の判断で PCR 検査を院内で実施しているところでございます。また、職員の健康管理につきましても、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に対する職員の休暇の取り扱いについて等を通知し、健康管理に類するよう注意喚起するとともに、発熱後の職場復帰につきましても、慎重に対処しているところでございます。秋から冬に向けてのインフルエンザ流行期を迎えるにあたりましては、院内に立ち入るすべての人の体温測定を実施し、外来診療やインフルエンザ予防接種の予約時間の分散、待合室の密の解消、発熱外来の設置など、院内感染対策委員会で検討を進めているところであると承知しております。また、留萌市立病院は8月28日付で、北海道より重点医療機関としての指定を受けたところでございます。重点医療機関、また地域センター病院として、今後の院内感染対策をより強化するため、国の補正予算を活用し、検査体制や治療行為の充実を図るための CT 撮影装置などの医療機器の導入、並びに病棟管理の整備を図るための簡易陰圧装置や医療テレメーターなどを導入してまいりたいと考えているところでございます。以上です。
浜木委
員、少し掘り下げた形で質問したいというふうに思っております。実はまず第1点目のですね、道の駅留萌の室内交流遊戯施設について再質問をさせていただきます。でまず子育てを行っている市民の皆さん、大変期待されているのではないかなということで、私も認識しているところでございます。でこの中で経過の中で、概要検討が行われているようでございますが、この概要検討というのはどのような内容なのかお聞きいたします。
市長。
概要検討ということで、この屋内交流遊戯施設の概要検討にあたりましては、 昨年度に実施いたしました船場公園周辺エリア再生整備計画策定支援業務の受託事業者の支援を受けながら町内に設置しております道の駅整備検討プロジェクトチームにおいて検討を行ってきたところでございます。また今年度においては屋内交流遊戯施設整備に関する基本設計実施設計を委託しアンケートや意見交換でいただいた意見を踏まえ施設内容の精査を行っているところでございます。以上です。
芳賀議
員、概要検討の関係については理解いたしました。で、この施設の、今年度ですか、実施設計まで入っているということでありまして建設にあたりましてですね、実施設計となると、大枠かなり決まってしまうのかなと大体のスペースとか、どういうものを配置してという外観が決まってしまうのかなというちょっと認識でいるんですけどもこの施設の、作るにあたってですねその先進地、同じような類似施設とか全道にあるのかなというふうに思っておりますがそういう先進地の施設の視察なり研究というのは行われているのかお聞きいたします
。市長、
この屋内遊戯施設につきましては本来視察等も行いながらいろいろこう検討するということも一つの方法だというふうに思っておりますが、春先からというかコロナウイルスの感染もありましたのでなかなかこう視察も行けない状況ということで視察は行っておりません。で、この船場公園周辺エリア都市再生整備計画策定支援業務の中で道の駅内に屋内遊具を併設している事例さまざまな事例や類似施設の事例を収集しながらですね今調査したところでございます。以上です。
芳賀議員、
コロナ禍の中で、具体的に地方まで行って一冊類似施設の視察はしていないということでございました。状況としては理解できるんですが代わりって言ったら情報収集の方は一生懸命やっていたようなように感じられます。で施設建設の検討にあたり、意見交換会等の開催をしたというような今お話がありましたが構成メンバーとどのような意見が出ているのかお聞きしたいと思います。
市長、
構成メンバーということですが、これの構成メンバーにつきましては、留萌市子ども子育て会議の委員のうち、子育て支援事業の従事者や公募の委員さん、また子育てに直接関わっている方に参加をいただいたところです。施設の機能や配置、屋内遊戯施設に設置する遊具については、さまざまなご意見をいただいたところでございますが、近隣では、チップ別町のチックルですとか、旭川ですとか、あろうかと思いますが、やはり意見はやっぱりさまざまあるということをご理解をいただきたいんですけれども、類似するものを置く必要もないんでないかというご意見もあったというふうに聞いているところです。
芳賀議員、
私、どのような施設になるかというのは、一つに作る段階で、どれだけの意見なりがあって、どういう意見があって、それを最大限までとは言いませんけれども、ある程度市民要望に合ったものの作りのものを作った方がいいんじゃないかという考え方なんですよ。で、意見もいろいろ多分出たんだろうなというふうに想像しておりますけれども。まず基本的には市民意見、特に子育て世代の お母さん、お父さん方のご意見をやっぱりちゃんとベースにしてですね、こういう建物なり中のソフト面の機能を充実していった方がいいんだろうなと。というのは建物ができました、期待感もたくさんあります。さあできた、行って利用しましたってなった時にやっぱりギャップっていうんですかが生じてしまう場合もあるのかなと。まあできた時についてはまあいろいろとまあたくさんこういうふうに来られるんだろうと思うんですけども、でその建てる段階においてですね、その行政の中で主管か担当部署を、行政の中になるのか外なのか分からないんですけども、担当部署っていうのはどのように考えているのかお聞きいたします。
市長。
まあ、担当部署ということですが、まあ、現在留萌市道の駅整備検討プロジェクトチームの事務局を担っている政策調整課を中心にですね、現在そのチーム内で進めているところです。以上です。
羽賀議員。
まあ、政策調整課中心になって、進めているということでございます。将来の関係で、完成した後は所管を、まあ、管理ですね、方法というのは今の時点で、どのようにお考えになっているのか、もしお考えがあればお聞きしたいと思います。
市長。
まあ、今後ですね、この道の駅また船場公園一体化して、いきたいというふうに考えています。まあ、所管がどこにということよりもまずは管理体制、今利用している人方、まあ、指定管理者含めてですね、まあ、その中で、やっぱり管理運営をしていく道筋を作っていきたいというふうに考えています。まあ、その段階で、当然その公園の管理である都市整備課、また前提的なプロジェクトチームである政策調整課、また、まあ、一つの考え方としてはそれを観光施設として捉えるのかどうか、まあ、そういうことも含めてですね、今後最終的な調整をしていきたいというふうに考えているところです。以上です。
羽賀議員。
まあ、施設の関係と、まあ、ハード面とソフト面というのがあるのかなというふうに思っております。で、まあ、施設は基本的にはバリアフリーとか、このコロナのウィズコロナですか、コロナ禍といった方がいいんでしょうけども、対応したものにしなければならないというふうに私は考えておりますが、市長の見解をお聞きしております。
市長。
まあ、今こういう施設というのはやはりユニバーサルデザインということで、行われているというふうに私も認識しております。まあ、そのような形の中と、まあ、問題はこのウィズコロナだというふうに思います。新しいその生活様式を考えて、まあ、ソーシャルディスタンスを考えていくと、まあ、施設っていうのは人数に合わせると大規模になっていってしまう。まあ、そこは当然その限られた面積範囲になってくるというふうに思いますから、まあ、今後の状況を見ていきながら、ウィズコロナとすればやはり時間制限ですとか、まあ、人数制限ですとか、まあ、そういうことをやはり考えていかなきゃならないのかなというふうに考えているところです。以上です。
羽賀議員。
まあ、スペースの問題もあると、まあ、例えば施設の関係でも換気体制をやっぱり万全にしていかなきゃならないというのも気にしているところであります。また冬と夏、秋冬、それぞれやっぱり密室度が違ってくるわけですし、特に留萌の場合については冬の風雪が強いという地域でもありますから、そういう面も考えた中でですね、この施設の側でなくてその施設面ですね、換気能力とかそういうものもしっかり検討された方がいいのかなというふうに考えておりますが、市長の見解をお聞きいたします。
市長。
まあ、施設を、まあ、設計していく上でやはりその換気ですとか 当然必要なことだと思いますし、この北海道特有というか留萌特有含めてですね、建物というのは密閉化されている状況でもあります。そのことが一つは風雪に耐える状況でもあることですが、しかしながらやはり換気ができる状況というのはやはり作っていくべき、だというふうに思っていますし、開放感のある窓等の利用というのもやはり出てくるのかなというふうに思っています。密封状態では換気扇の活用、また夏等においては窓の開閉等によってやはり自然の空気を入れていく、こういうことも必要な一つの設計のポイントになってくるのではないかというふうに考えているところです。
羽賀議
員、今多分これだけではない、まだいろいろ懸念される部分もあるのかなというふうに感じております。ぜひ施設の建設にあたってはですね、いろんな想定をしながらですね、進めていただければいいのかなというふうに思っております。で、続きまして大項目2点目の指定管理者制度のところでございます。で、今の市長答弁の方にもございましたように、経営状況といった方がいいのかちょっとわからないんですけども、利用者の減によって、収入が減、当然の支出の減なる部分もあるかと思うんですが、調査を行って、そこそこ、支障を出ているところについては把握されているというとお聞きいたしました。これについては補填していくという考え方でいいのか、でちょっと一問一答で一つ付け加わさせていただくと、秋冬これからの部分についてどのように考えているのかお聞きいたします。
市長。
指定管理者制度に基づく施設管理というの中では、さまざま分類がされるのかなというふうに思います。当然その有料施設ですとか、無償施設、またそれぞれが独自運営をしている施設、そういうふうにこう分けられてくるわけですが、その中でやはりコロナの影響によりですね、収支均衡が取れないですとか、そういうことについては補填をしていきたいというふうに考えておりますし、状況を見ながらになってくるのかなというふうに思っています。これから実態としてやはりこの状況は変わってきますし、一般的には今までは灯油の高騰ですとか、そういうことで対応させていただいたという経緯もございます。今後コロナの状況を見ながら、やはり適切に対応していきたいというふうに考えているところです。以上です。
羽賀議
員、ありがとうございます。ぜひ正確に調査されてですね、支障のないような対応をお願いしたいというふうに思っております。で、次に、今は収入の関係でありました。で、備品関係、これも結構古いところも見受けられて、改善していくという、実態を把握しながらですね、していきたいという答弁をいただきました。これは1対1って実態を聞いて歩くっていう考え方でいいですか、それとも何か文書を出してやり方についてはどのような考え方を。
市長。
それぞれと協議する場もございますので、その中で実態の把握に努めてまいりたいというふうに考えているところです。以上です。
羽賀議員、マイク。
続きまして、大項目の3点目の福祉政策の関係でございます。で、留萌市障害支援計画について、再質問させていただきます。で、計画策定において、前期計画、前の計画ですね、 の検証を行うことが必要ではないかというふうに私自身は考えておりまして、で検証方法はどのように行っているのかお聞きいたします。
市長、
まあ、あの計画においてはやはり当然検証というのは必要だというふうに私も認識をしているところです。まあ、あの現在、障害者、構成メンバ ー学識経験者、福祉関係団体、障害者関係団体、障害者および障害者の家族を構成メンバ ーとしてですね、策定委員会を設置し、まあ、ご意見をいただくということになっておりますし、まあ、福祉に関するアンケート調査の結果も行いながら、結果も踏まえて検証してまいりたいというふうに考えているところです。以上です。
芳賀議員。
障害支援計画の関係で、まあ、今一生懸命策定されている状況だというふうに思います。で、まあ、検証の関係についてですね、なぜ、まあ、しつこいわけではないんですけども、ご指摘させていただくかというと、計画、今回示されている計画の中にですね、検証がどこでするのかちょっと分からなかったという部分がありまして、まあ、計画であれば当然、検証はするんだろうなというふうな認識で、今回質問させていただきました。で、検証して、そして計画、検証して、まあ、まずいとこ、いいとこ、良かったとこ、悪いとこ、こういう改善すべきだというのは当然出てきて、それが次の計画に反映、一つはされます。で、もう一つは、今、市長が話したお話しされたように、まあ、アンケート調査も行うというお話ですから、そういう状況の中で、関係者、障害者の方のそういうニーズなりですね、意見なりが広く拾われてくるのかなというふうに思っておりますが、で計画は単なるのその作ってどうのこうの出来上がってほっと安心じゃなくて、できたらそこからがやっぱり予算も含めて大切な5年なり6年になるのかなという認識をしておりまして、でなおかつその障害の作ったものが関係者だけでなくて、やっぱり広く一般の市民の方にもですね、僕は知らせて、やっぱりノーマライゼーションの世界とかそういうものが必要になってくると思っているんですが、市長はこの、まあ、計画の市民周知の方法なり周知方法についてですね、どのようにお考えなのかお聞きいたします。
市長。
まあ、市民周知含めてですね、まあ、この福祉に関する計画というのは3年に1回計画を作っていくという状況ですから、本当に担当者としても大変なことですし、また3年に1回ということは時代の流れに即した計画を作っていくということもご理解いただきたいというふうに思います。やはりそのためにも、まあ、市民周知というのがありますが、当然その、まあ、今までも広報誌でありますとか、まあ、市のホームページで、周知を図っていく、また、まあ、当然公共施設の窓口、また市内の障害福祉サービス事業所の、まあ、計画書の配布などを行っている状況です。まあ、それが一部というふうにとらわれるか、まあ、多くの市民に目を通していただいているかということになろうかというふうに思いますが、やはりその計画の中で、やはりその今後、やはり障害者とともに生活していく環境の変化ですとかね、やはりこう市民に重点的に周知しなきゃならないことが生じてきた場合には、やはりまた違う周知方法というのを検討していかなきゃならないのかなというふうに思っているところです。
芳賀議員。
次に高齢者、障害者の介護者の支援の関係について、再質問させていただきます。先ほど私の方でもお話ししましたように、介護者 障害者を介護する方のケアというのが大切じゃないかなというお話をさせていただきました。で市長の方からはそこについて十分にやっていきたいという回答をいただきました。で実態としてどうなのかなというのが一つありまして、高齢者の介護実施、高齢者の介護者実施に関する相談件数とか相談内容を抑えているのであればですね、教えていただきたいなと。高齢者の方と、まず高齢者の方お願いします。
市長。
今地域包括支援センターの、昨年の相談件数になりますが、延べ1342件で、家族からの相談が延べ286件で、主な相談内容は、介護相談で、内容としては延べ175件、という状況になっております。
羽賀議員。
障害者の方の介護者の関係はない、合わさっているという考え方でよろしいですか。いいのかと。
市長。
障害者の相談件数につきましては延べ1051件となっておりまして、相談内容は障害福祉サービスの利用等に関する支援の相談が延べ324件と多くなっているところです。以上です。
羽賀議員。
すみません。結構障害者、高齢者の介護をする人または本人は介護認定がどのぐらいの、どんなサービスを受けられるんだ、どんな施設に入れるんだということでですね、結構相談の関係については多いのかなと思っています。ただ例えば介護している人、私自身、例えば親が高齢者で認定を受けている、それを見守ったりしなきゃならない、日常の生活の中で気遣いしなきゃならない、施設に入ってないという条件になるんですけども、こういう方にとってはですね、結構精神的に肉体的にも結構負担になっているのかなというふうに感じております。ちょうど介護制度となんていうの、狭間って言ったらちょっとあれなんですけど、なかなかそこに、サービスもなかなかそこの基準までいかないとか、そういう方も結構いるのかなと。また将来不安をお持ちの方も結構いると思っております。ではいろいろと相談の質量を含めてですね、対応していきたいということのご答弁をいただいておりますが、再度そういう方々にも市としてですね、対応を含めてこれからの取り組みを含めてですね、見解があればお聞きしておきたいと思います。
市長。
先ほども、件数についてはお話をさせていただきましたが、家族からの相談というのが延べ286件で、内容としては、介護相談ということで、親が、介護認定を受けれるのか、そういうことが主になってくるというふうに思いますが、家族を介護される方のためにですね、市としては、楽々介護教室というのを平成元年度では15回開催をして、やはりその将来介護する予定のある方が適切な介護知識や技術を身につけていただく、また、身体的精神的負担の軽減を図るためにこれを行っているわけですから、なるべくそういうのを活用していただいて、今後の介護に備えるということも必要ですし、あとはですね、やはり何かあったときには市に気兼ねなく相談をして、まずは心のケアに努めていただくことも必要なのかなというふうに思っています。こういう介護教室を開きながら市としてもケアをしていきたいというふうに考えているところです。
羽賀議員。
よろしくお願いいたします。最後ではなりますが、地域医療の関係で、1点だけお聞きしております。先ほど新型コロナウイルス関係との関係で、秋冬の関係の体制を含めて、お話を、ご回答、ご答弁をいただいたところでございます。私は今はまだ大丈夫だと思うんですが、要するに秋冬、普通の一般的なインフルエンザと、それから新型コロナの患者さんが混在する。で、その方々が市立病院なり、市内の診療所のところに受診する。で、多分病院受診する方は発熱あったり、症状が結構出た方かなというふうに思っておりますが、で、そのような方々をしっかり受け止めた中で、感染防止を図っていかなきゃならないという重要な使命が地域医療の現場としてはあるのかなというふうに思っております。なかなか完全防御というのは言い切れればいいんですが、それは無理だと思いますが、病院はこれだけこういうふうに感染防止対策を行っているんだということをですね、アピールすることによって、今年の4月5月、外来患者がの人が市立病院に受診を控えたりと、いう状況がですね、起きないのではないかなというふうに思っているところでございます。ぜひ市長の方からもですね、この国の重要医療、重要指定医療機関ですか、指定されているということもありますが、市立病院第二次医療としてこれだけ感染防止にこういう方法でやってますという PR も含めて市民に周知した方が私はいいんじゃないかなというふうに考えておりますが、ご見解をお聞きいたします。
市長。
やはりですね、この秋冬インフルエンザというのはすごく気になります。ただ今年の1月、2月から4月にかけて、インフルエンザというのは、一昨年から比べると極端に落ちているんじゃないかなというふうに思います。それはやはりその手洗い、またうがい等を皆さんがやはりコロナということで意識したこともあってですね、やはりそのウイルスの感染というのは、やっぱり ここにあるんだなという手洗いとうがい、またマスクですとか、こういうことで防いでいける可能性というのは高いのかなというふうにも思っております。ただやはりその地域医療病院として、また市内の診療所にもお願いしていかなきゃならないんですけども、やはり患者さんの身に沿ってやはり対応していかなきゃならない。ただやはりそのまずは感染しないようなことをそれぞれ市民の皆さんにもお願いをしていきたいし、万が一熱が出た場合は熱があることをきちっと告げて、発熱外来ですとかの活用をやはり促していくことが、これからの病院運営にもつながっていくのではないかというふうに思っております。今後もさまざまな形でコロナ対策をやっていきたいというふうに思いますし、また今月においては健康の駅が主体となって、このコロナウイルス対策ということで理事長自らの勉強会も開催予定をしております。ただ人数には制限がございます。今後また独自で健康の駅等でも行われていきますので、ぜひそれも参加していただく、また何らかの形で発信を、それで発信していく、それで皆さんが予防していくということがやはり大変大切なことではないかなというふうに私は思っておりますので、ぜひ皆さんにおかれましても手洗い、マスク、うがいでなんとか乗り切っていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
4番羽賀議員の質問を終わります。